どうも皆さんごきげんよう、サンキュー達夫です。熱量と文字数配信でございます。今日はですね、3月の16日に行われました八木橋百貨店の国さんのコーナーですね、国作屋のためになる話、こちらの方を配信しようと思います。基本的に来場したお客様に向けて見せるタイプのコーナーだったので、ちょっとね、聞きながら何を言っているのかよくわからないよカオルくんっていうところがあるとは思うんですけれども、そこはそこ、まあなんとなく想像で補っていただければ。基本的に銃をどうやって収納するかみたいな話ですからね。その前にいくつか普通歌も紹介しておこうと思います。皆さん、番組の感想は熱文字@gmail.com までくださいね。なでこスマイルさん、いつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。熱文字でも何度か特集されていた響けユーフォニアム続編が決定したそうです。いやー、ありがとうありがとう、これ嬉しいよね。まあね、3年生キャプテンとなった時の、部長となった時の、ユーフォニアムということでね、嬉しいですね。ありがとうございますと言ってますけども、一体どの立場で言ってるんでしょうか。ラジオで特集してくださったことも続編決定の後押しになったのだと信じています。いや、絶対違います、断言します。続編決定ありきでの映画制作だったと僕は思ってます。またぜひ番組でユーフォニアム取り上げていただければと思います。はずきちゃん愛してるということでね、最後いきなり市場が混じって、本当にねありがたいですけれども、こういったメール届いております。ありがとうございますね。そうなんだよ、やっぱそうなんだよ。響けユーフォニアも本当傑作だからね、みんな本当見た方がいい。熱文字ネームジョイナスさん、達夫さん、国さん、日賀さん、熱文字スタッフの皆さん、こんにちは。すいません、今回は僕一人でございます。先日は感想を取り上げてくださってありがとうございました。あ、これは響けユーフォニアム劇場版のにメールをくださった方ですね。個人的な映画体験だったものに達夫さんや日賀さんが共感してくれたり、見解が聞けたことで、誓いのフィナーレという作品が自分にとってより一層思い出深くなり、上映時間の解釈や劇場版という形式のメリットにも納得しました。日賀さんが途中おっしゃっていた久美子と周一が付き合う件については、私はあまりざわつくこともありませんでした。二人の関係は幼馴染だけど、アニメ一期で、葉月が周一を好きになることでギクシャクするんじゃないかという心配があって、映画でやっと紆余曲折を経て恋人同士になったのは安堵感が強かったです。結局距離を置くことになりましたが、2人とも全国大会金賞という目標が第一で、恋愛というモードにならなかったのもしょうがない。だからこそ吹奏楽コンクールは結果が出てほしいという気持ちになってしまいました。特集の後半で北宇治高校吹奏楽部のメンバーで付き合うとしたら誰という話題になった時は、男子中高生の恋愛話を聞いているようで笑いが止まりませんでした、ということでね。本当にしょうもない時間でしたね、あの時間は。ところでこうして感想を送ろうと思ったら、メールを書く前日に久美子3年生編の制作決定が発表されたからです。誓いのフィナーレが上映されるまではここで映像化は区切りかもしれない、もっと続きが見たいと思っていましたが、部長となった久美子たちの高校生活最後の1年の青春を見れると聞いて、ひたすら感謝の気持ちしかありません。3年生編がどういうメディアで見られるかまだ分かりませんが、完成した時には達夫さんやテレビアニメ1期2期を見た日賀さん、そして国井さん、熱文字編集部の皆様で語る特集会が聞けたり、プラストで語られたりすることを楽しみにしております、ということで、拙い文章でお礼までということで、ジョイナスさんありがとうございます。プラストね、ワウワウやパラビ離れましたけど、今度アクトビラというところでも運営されますからね。ぜひプラストの方のもアニメ界、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。ジョイナスさんありがとうございます。いや、そうなのよ、 でも分かるこの気持ち、誓いのフィナーレが上映されるまではここで映像化区切りかもしれない、もっと続きが見たいと思っていましたっていうのはそうなんです。だから本編終わる本当最後の最後に久美子が携帯のね動画で部長になりました、お前久美子ですって言ってくれたから、まあ良かったもの、あ次あるみたいに本人は思いましたけど、いやこれ全国のねマリア様が見てるファンの皆さんはもうちょっと苦い思い出あると思いますけれども、未だ映像化は完結していないというね、未だって言いましたけれども、まあ次があると信じてますけれども、まあやっぱりユミちゃんたちが3年生になった時見たいよね、これ見たいよね。まあ本当に吉野さんがどういうね、妹高校1年生になって入ってきますから、そこ見たいよねっていうのはありますけどもね。うん、まあでも映像化ここで区切りかもしれないと、まあ、僕らも思ってましたよ第3シーズンの時とかはね。まあでも OVA では最後までやってくれるでしょうとかいろいろ思ってたんですけど、やっぱなかったですね映像化。なんとかクラウドファウンディングとかでなんとかしてほしいけどね、もうスタッフさんみんなねお年召してらっしゃいますから、まあ吉田玲子さんなんかもねもう大御所ですから、いやーちょっと難しいかななんて思ったりしますけれども、まあというわけで響けユーフォニアム、まあこちらの方の反響もありがとうございます。そうなんだよ、だからマリミテ的に読み解くと、クミコはレイナと付き合ってから週一なんか出てくる場所には幕じゃないんだよ、そんなね、わかります、カマセイヌですよ、異性はカマセイヌ、これはもう BL 理論でも言いましたけどね。そうなんです、クミコとレイナっていうのはBL なんです。もうまあいや BL じゃねえか、いやユリであってほしい、ユリであってほしい気持ちもある、ハートは BL っていうね、そこら辺がちょっとお互い分かり合う、認め合う2人みたいな感じになってますからね最近ね、嬉しいです。続いてうろ覚えおいしんぼコーナーということでね、ありがとうございます。うろ覚えおいしんぼ特集の反響いまだ冷めやらずということでね、年末に春日さん国さんとやりましたうろ覚えおいしんぼコーナー、埼玉県のダットさん、からいただきました。まあ逃げるウサギとかでダット、納豆と日産のダットさんかけてんのかな、わかんないですけど、私が好きな話は冷やし中華の回です。まず原因は定かではありませんが、ユーザンと山岡が冷やし中華で揉める。確かユーザンはそもそも冷やし中華は中華料理ではないと主張するが、山岡は冷やし中華は日本生まれの立派な中華料理だと口論になったんだが、だかどういうわけだか冷やし中華対決になる。山岡と栗田は最高の材料を集めるために国内中を飛び回り、麺、酢、醤油、具材を調達して最高の冷やし中華を完成させ対決に臨む。先行は山岡の冷やし中華、食べている周囲の人は絶賛しているが、この作品において先行はほぼ負けを意味する。嫌な予感がする。そうなんです、だいたい対決で最初に料理出す方が負けるっていう大きなデータがありますからね。そのパターンの裏切りパターンもあるんですけど、引き分けとかね。高校ユーザンの冷やし中華が振る舞われると確か絶賛ではなくその美味しさに静まる演出だったような覚えがあります。この方もうろ覚えでメールしてくださってるんですね。結果ユーザンの勝利に終わる。山岡は納得がいかずにユーザンの冷やし中華を一口食べるとガーンと衝撃が走り敗北を悟る。勝ち起こったユーザンが用意した食材を持って来させると、そこには冷やし中華を作るための中国本土で調達した最高の食材がずらり。むはははは、甘いわ、しろといった結末。まあ、この前にですね、よくユーザンに負けた時の山岡の食べた瞬間のなぜだっていうセリフがあるんですよね。なぜだ。でその実際の食材を食材とか、まあ、酢ですよね、中国のお酢を見た時にあー戦慄が走るっていうね。当初中華料理と認めないといった日本生まれの冷やし中華を中国の食材で再現したユーザンの手腕、見ていた私も予測のつかなかった勝敗のからくりにやられてしまいました。ユーザンはごまが誰の冷やし中華で来るのかなと一瞬思った自分が恥ずかしいです。個人的にはユーザンが料理対決に負けて、やれ皿が良くないとか、やれ字が手が汚れたなどと負け惜しみを言って終わる回が好きです。 また何か思い出したらメールしますということで、ありがとうございます。ダットさんさんいただきましたよ。そうなんです。まあユーザンのね、あの皿が良くない、手が汚れた、まあ、ツンデレユーザンでございますよね。負け惜しみユーザン最高ですよね。うん、あの僕が最近見ている CS のテレ朝チャンネルでの再放送はですね、なぜか日テレの番組テレ朝チャンネルでやってんだよね。ループで、しかも毎朝7時から。それにはようやくニキさん登場で、もう俺やっぱ本当ニキさん俺好きだなってちょっと改めて、思わされてます。もう3週目ぐらいですけどね、おいしんぼの再放送を見始めて、やってんですよ。まあ、この冷やし中華の回もね、皆さんやっぱ記憶にあるんですね。そうです、この頃のユーザンとの距離感が一番良かったような気がするな。まあ、栗田はね、何のためにいるのか毎回ちょっとよくわからないんですけれども、まあ、山岡対ユーザン、まあ、こちらの方も素晴らしいお二人でございますけれどもね。というわけで、うろ覚えおいしんぼコーナーもぜひぜひメールお待ちしておりますよ。ねつもじ@gmail.com までです。といったわけで、まあ、とりあえずふつおたはあとはね、編集部の方に、編集室の方に残しておくとしまして、皆さんからぜひ皆さんに聞いていただきたいのは3月の16日、熱量と文字数感謝祭 in 八木橋百貨店、まあ、こちらの方のまあ、国井さんのコーナー、そうですね、国井作家のためになる話、道具を支える道具も重要だということで、出演は日が燃える優しい雨松崎、長浜博史監督、関口ジョニーズ、サンキュー達夫、そして国井作家でございます。まあ、よかったら想像しながらね、スマホで画像検索しながらちょっと聞いていただければなと思います。まあ、わかんなくてもそれはそれで面白いと思います。ぜひ聞いてください。どうぞ。
熱量と文字数。
はい、というわけでいよいよ最後のコーナーになりました。国キャップのためになる話、ということでね、今日もちょっとまた面倒くさそうなテーマですけれども、道具を支える道具も必要だということで、まずですね、あの先生をお呼びする前にこのコーナーの出演者登場していただきましょう。お願いします。比嘉君。
はい、
はい、早速あの今日お話ししていただく講師の方をね、まあ、あの今日もわざわざイエメンの、ね、現場から駆けつけてくださったということで、まあ、いろんな紛争地域でも、ね、生き残っている、まあ、生けるレジェンドと言ってもいいでしょう。傭兵国井作家さんです。どうぞ。
鉄砲の話をいつもしてたりするんですけど、
はい、
最近その鉄砲だけの話をしてても道具萌えとしてはまだまだ弱い部分もあるなと、うん、で話をしてないニュアンスで何かなかったかなと思ったら、そうだ、入れ物の話したことないなと思って。
入れ物、
そうだから簡単に言うと今日は鉄砲の入れ物の話。
長尾さん考えたことあります？鉄砲の入れ物。
全くないです。
全くない。
いわゆるホルスターと呼ばれるものと、今日本当のメインはスリングというものの話をします。これは何かと言いますと、簡単、本当に簡単に言うと紐です。 紐、つまり鉄砲を支えておくための紐、入れ物の話をちょっと今日はせっかくこうここに熊谷で皆さん集まっていただいてるんでちょっと話しようかなと、
そのために集まってくれた。
明日から使えるようにね。
そうだ、今日これを聞いて帰れば奥さん明日から使える。
鉄砲持ってないでみんな話が。
関口君は知ってた？ホルスターとか。
ホルスターって単語なんか聞いたことあるんですけど、スリングは完全に始めましてです。
なるほど。
なるほど。じゃあまあ、順を追って説明していきますね。まずホルスター、鉄砲云々になった時によくアニメなど映画などでも見られるようなものはやっぱりガンケースといわれるケースですよね。あ、ギターが入ってんの、キーボードが入ってんのというようなもので持ち運びをします。で、あれはもう普通にケースと呼ぶ、ガンケース、ケースと呼ぶんですけど、アニメとか映画でもよく見られるな、こっちのイメージの方が強いかなというイメージっていうのは、まあ、いわゆる作り物の話なんで、暗殺者が見つからないためにそこへ行くためにはどうすればいいかって言ったら、こんな格好してじゃまずいんですよ。
確かに、
バレバレですよ。ラジオで聞いてる人に分かりませんけどね、今日はもうお客様だけですから。
明細
服ということで。だから、まあ、普通のバッグに見えるものに、いわゆる隠し武器的に、だから大きいライフルなんかを持っていく場合はライフルが小さく畳めないようにできないか、サブマシンガンを小型ができないかっていうので各国のメーカーは競って開発をするわけです。
なるほど。
で、昔からの鉄砲の入れ物というふうになるとどういうものになってくるかっていうと、西部劇などイメージしていただけるとちょっと分かりやすいかもしれない。腰の周りに革でできた何か入れ物をつけてスッと抜くっていう、
かっこいいじゃん、
早打ちガンマンみたいなのありましたね、うん、あれをだからまあホルスターと言うんですよ。
あれホルスター。
そうですね、まあ総初期です。小型拳銃が小型化になって持ち運びができるようになった時に入れ物として開発されるわけです。で、その辺の、ニーズといいますか、当時のその打ち方スタイル、鉄砲のあれにもよるんですけど、昔よく映画でよく見たことあるかな、腰の方につけてて右利きの人が右につけるっていうのはまあ当たり前だとは思うんですけど、左側に銃器を反対側に、つまりグリップ持つ方が対峙する正面に向けて置いてある、刺してあるっていうのも昔はあったんですよ。
はいはいはいはい、
見たことあるでしょ。昔結構これあるんです。こういわゆるクロスドローって言いまして、手を利き手を交差させて下に線を落とすクロスドロー、これ実は非常に取りやすいんです。自分というか人としても動きやすいんですけど、これでももう廃れるんですね。これなぜかというと、近距離になった場合クロスドローとか、普通のホルスターみたいな場合は、近距離になった場合クロスドローは特に対峙した正面の相手にも鉄砲が抜きやすいっていう弱点が分かってくるわけです。
なるほど。
そうなんです。だからこのクロスドロー、だから右利きの人が左側に反対側につけてるっていうのは、昔で言われるとウィドーメーカーなんていう言葉があったんですよ。未亡人製造機なんていうのを言われてたんです。つまり形としては劣るものなんですよ。で、どういうふうに先進的にこう動いていくかというと、その当時はやはり物資もないんで、つまり革で作る、ほとんどのはみんな革でできてると思います。だからもうワンオフなんですね、うん、作ってその人に合わせてっていう、非常にもうオーダーメイド的なものなんで大量生産も効かないと、うん、だから当時 の映画とかそういうものを見ると、自分の愛用の銃、愛用の木、愛用 の装備品っていうのが強く出てくるんですけど、現代的になっていくとそうもいかないっていうのはあるじゃないですか、うん、で、ちょっ と時代を流れていって80年代ぐらいになってくると、やはりエンターテインメントでよく見かけるようになってくるのは、今日ここで持ってきました、脇の下にぶら下げるという、
危ないデカ、危ないデカ、
危ないデカ、これね、ショルダーホルスターっていうんですよ。
ショルダーホルスター、
よく刑事物なんかでは出てきますよね、うん、なんで刑事物のイメージかなっていうと、これ今シャツの上にショルダーホルスターつけてますけど、要するに上着を羽織ってしまえば多少見えなくなるっていう利点があるわけですよ。で、これね、ちょっと大きい今日は鉄砲を持ってきたんですけど、この鉄砲を脇から抜くという形になるんです、うん、
でか
っ、で
か
っ、
でかいな。
これならダーティーハリーで使われてた M29 という鉄砲です。
なるほど。
これちょっとやっていいですか、
はい、
動くなよ、弾が外れるから。やっていなかったんですね。これ40代以上しか分かりませんけど、
大好きです。
まあ、国際でも家でやってますからね。
まあ、80年代の刑事ドラマみたいなのか見ると、やはり鉄砲もこのようなリボルバーという、今では古びてしまったシリンダーという鉄砲の弾を入れるところが円筒形にできていまして、大きさがあるんですね。だからどうしてもその大きいものをかさばるものを どこに入れておくかみたいなところになってくるわけですが、ただこれショルダーホルスターって抜きやすいの、その瞬間的に、っていうところと、動いてる時に自由度があるのかっていうとやっぱあんまりないんですよ、うん、サバイバルゲーム行って使ってみても、あまりこれは実用性ではないのかもしれないっていうのが気がついてくるわけですね。で、時系列で見てみますと90年代ぐらいに入ってくるとテロリズムの台頭っていうのが社会的に出てくるわけですよ、うん、で、映画などで見たことあると思います。今日ちょっと僕つけてきましたけど、レッグホルスターっていうのが出てくるんですよ、うん、太ももにつけるんですね。これはだから西部劇から来て刑事物ショルダーホルスターって、レッグホルスターって特殊部隊の人たちがつけてるっていうイメージがあるんですよ。それは装備品をつけた時、ライフル機関銃を胸周りにつけた時にもう置く場所ないんで足につけるっていう形になるんですね。あで、このレッグホルスターなんていうのはもう90年代入ってますから、いわゆる革で作っているんだよ、ナイロン製、コーデュロイ製で、全部これもそうなんですけど、もう止めてあるところが全部パチンパチンと外れるようになってるんです、うん、で、ベルトにつけてあって、さあいざ身軽になりたいっていう時にはもうベルトごとバタバタバタっと外しちゃえば、そうなんです、ガンダムのアーマー外せます状態になるんですよ。
なるほどなるほど、
よくできてるでしょ
よくできてる、
よくできてるんです。これだから買って分かりましたけど、これはミルフォースのやつも、まあ、これも今ではされてしまったんですが、レッグホルスターも裏地を見ると裏地だけにゴム製のようなその特殊な傷が張り込んであって滑り止めになってるんですよ。よくできてるんです、細かくできてるんです。この努力買ってあげてください。
素晴らしいですね。
で、レッグホルスターの後に2000年代、さっきレッグホルスター廃れてしまいましたねって言いましたね。じゃあ今何ですかっていうと、2000年ぐらいの刑事物の中を見るとやはりまた腰にみんなつけているようになるんですよ。今日持ってきませんでしたけど、カイデックス製ホルスターっていう言葉が好きな人たちの間にはよく聞かれる言葉になるんです。
カイデックス、
簡単に言うと強化プラスチック製 のホルスターが出てくるんです。で、ホルスターっていうのは基本的にこのショルダーホルスターもそうなんですけど、重いものを筒のような空間を使ってそこに落とし込んで入れておく、で、抜けないようにこのようなポッチンポッチンというボタンみたいのをつけて止めておくっていう形になるんですが、プラスチックだと止めることが難しいですね。だからもう完全にロック機能がついてるんです。だから鉄砲の先の部分にスイッチみたいなものがついていて、キュッと押しておくともう絶対抜けないんです。で、さあ使うかもしれないって言った瞬間にそれちょっと触るともうスコンと抜けるっていう形になってるんですよ。すごい進化してるんです。困ったもんですね、人類。こういう進化を鉄砲拳銃の場合は辿ってきてるんですね。で、大概だからやっぱ刑事物とかが多いんで、こういうものって目にする機会もあると思うんですよ、エンターテインメントで。さて、じゃあホルスターの説明は大体これで皆さんもうお分かりでしょうっていう形で、次はじゃあ何かなと思ったらやっぱりライフル、でかいものっていうのはじゃあどうするのかというと、やはりガンケースはガンケースなんですけど、それって移動から移動という時のために使う入れ物なんですけど、我々というか好きものはここは見落とせないな、ここ考えられてるなって一番よく出るのはガンケースではなく、さっき言った紐、スリングなんです。これどういったものかと言いますと、今日持ってきました、これ非常にもう旧式ではあるんですけど、バトルライフルという呼ばれているような M16A2 と呼ばれているものです。
一体ご自宅に何丁あるんですか。
それは内緒。怖い。で、このこれがだから A2 なんで、これをですね持ち運ぶといっても、その移動ではなくて、つまりそのなんだろうな、待機状態で移動するということがやっぱ重要視されてくるわけですよ。で、その時にさっき僕が出てくる時にこれ肩にかけて出てきましたね、こういう形で、
はい、
戦争映画なんかでも古いものはこうやってあげるものがよくあると思うんです。これどういうものかと言いますと、二点スリングって言われてるものなんですよ。二点スリングっていうのは、その長いライフルを棒と仮定しますと、先っぽとケツに紐を縛ってその間に肩を通して運ぶ、まあ、だからショルダーバッグと全く一緒です。
あ、ショルダーバッグのその部分をスリングっていうんです
か。そうですね、紐の部分ですね、肩掛けの部分ですね。これがだから二点スリングになります。で、フックみたいになっているので、フックがついている、まあ、昔のものは最初からそれをかけられる留め金のようなものが、これはだから リングがついてるんです、鉄砲そのものに。
それ用なんです
か。それ用です。これはだからスリング用のそれなの、あれなんですよ。
伊賀くんは沖縄ではいっぱい転がってる
なんですよ。そうなんですよ。重機はないです
よ。なるほど。
で、この2点スリング、じゃあこれだけあれば十分じゃないかと思うじゃないですか、うん、ただ先ほど言いましたね、その自由度っていうのも出てくるんですよ。抜いた時ちょっと待機状態なんで、やばい、使うかもしれない、すぐ使いたいっていう風になった時に、肩に入れてさあ使おうってなった時に非常に手間がかかる、邪魔だ、動きにくいっていうのが出てくるんですよ。でその後にその2点スリングの後に出てくるのが、今度は3点スリングっていうのが出てくるんです。
増
えましたね。
増えてる。
これ今つけてるのは3点スリングというものなんです。パッと見た瞬間に鉄砲のライフルの頭とケツについているだけだから2点と何が違うのってなるんですが、これ2点と違うのはもう1個リングがあるんですよ。ここに二重になってるんです。でこれ何かと言いますと、この二重の部分にこの3点スリングの場合は入れて胸元にライフルを抱えて持っていくんです。
ギターじゃん、もう
ギターみたいな。俺のドッキリみたいな。でただじゃあこれ持ち運びというか待機状態というか、これギターを抱えるようにして持っていけるけど、さあなんかおかしいですね。
いざ使う
構えるのにおかしいじゃないですか。で3点スリングがどういう風になっているかというと、その2点で止めてある先っぽの部分にそのリングの方にもう1個リングがつけてありまして、ここで長さの調節をできるようにしてあるんですね。で摩擦力で紐というかもう1つのリングのところをキュッと引っ張ると伸びる。
おお、なんだこのって
俺も買った時そう思った
すごい、
よく考えたなこれみたいな。
よく考え、比嘉君でもできそう。
できますよ。
比嘉君ちょっとやってみていいですか。
ただ3点はこれもやっぱりあんまり広がらないっていうか、まあその使う前によりますけど。
そうなの。
ちょっとね、だから慣れが必要なんですよ、やっぱり。
この格好で上位持っていいですかね。ラジオで分かったよ、僕、本当に。熊谷で乱射事件。絶対ダメでしょ、80人死亡。
この状態でリングになっている
手間。いや、本当にや
ら
ない
で
よ。
コメディアン。
それだったら打てないので、うん、さあ、自由度を広げない。
さあ、もう敵が来た。
そう。
さあ、敵が来るかもしれない。ここを引っ張る、これを引っ張る、クリッと引っ張って
、おー、伊賀さんもできた。
よくできてる、よくできてる。スリングすごいじゃん。
あとの
スリングすごいじゃん。
こうシュッて瞬間すごい気持ちいい
っすね。何言ってんか全然わかんない。
スリングがシューってなる乗る瞬間がなんか体感感じるとビビビビって感じが、それがなんか気持ちいい。
スッと伸びるんで、でやっぱり使うためには右左がありますので、ある程度余裕があってライフルをこう変えてスイッチングっていうのをしたい。
左に
これできないんです
。すげえ。
ただ3点の場合は先ほど言ったようにそのリングライフルと体のリングが別々にしている2点で使うと入れると体を入れるところが違うとかってあったりするんで、慣れないと何これどうなってんの。
なるほど。
リングになりやす
い。なるほど。
でこれもうちょっとなんかシンプルにできないかなって買って使ってでも思った
の、
で2000年ぐらい入った頃かな、これはすごいって言われて、
なんだなんだなんだ、
まだこれ以上があるんですか。
転調してる
んです。驚いた。それが何かというと一点スリングっていうのが出てく
る。
一点
ヘルだ。
どういうことかと思いますよ。これ現物持ってきました。パッと見た瞬間、あれさっきの一点スリングと違う、全く同じじゃん。
二点スリング
同じじゃん。先っぽに金属製の金具がついてるっていう感じじゃないですか、これがじゃあどういう風につけるのかと言いますと、これをまず肩に斜めにかけるように使います。
自分につける、
自分にもう肩にかけちゃうんですね、で鉄の輪っかがあるんで、その鉄の輪っかのところにクリップ式のハサミがついてるんです、でハサミをここに挟みまして、 でこれもロック式があるんでロックをつけてこの状態にする。
おう、
そうすると、まあ、首を通して肩に機能がかかっているという、
はいはいはい、
でそうするとこの一点スリングの場合は胸元の真ん中に金属製のフックが垂れ下がるという形になる、この状態になるんですよ。
それを作りたい。
でここの時にここに最近のだから、ライフルでは昔のと違って鉄砲の頭と鉄にその紐を通すリングではなくてあるものもあります、あるものもありますが、最近のものはその機関部とかその箸、あの銃を握るグリップの上の方にこういったリングがつけてある、うん、もしくはリングをつけられる場所、スイベルリングという、スイベルという言い方をするんです。今日
どうでもいいことはいっぱい覚えるな。
スイベル
知らなくていいだろうな。
このリングのところにこの一点スリングの場合はこのロックのところをあとはめます。はめるとこういうもの
です。あ、
最近のだからニュースなんかでは悲しいかな、この状態の放執行機関の方って見たことあるでしょ。こういう状態で待機してるん
です。へ
ぇ、みんな体の真ん中に長いライフルをこうやって持ってた
り、一点スリングなんだ。
まあ全てとは言いません、全てとは言いません、三点スリングもあったりするんで、で本物の場合はもっと鉄砲が重いんで一点ではおっかないから使いたくないという声もあるらしいです。やっぱりただまあサバイバルゲームでおもちゃを使うぐらいだったらどんなに重くやっても4キロぐらいまでなんで、4キロだったら十分使えるんで、この1点スリングっていうのが出てきた時に衝撃だったわけですよ。3点スリングもまず分かりやすい、
うん、
で分かりやすい上にこれ構えた時もずっとこの状態なんですぐに構えられる。で肩も入れやすいのでそのスイッチングですね、左に行っても簡単にできる。3点スリングより全然楽だっていうので感動したわけです。
ちょっと国さん、じゃあ家でやってる演舞みたいなのやってくださいよ。
演舞
にこう構えてね。
ああ、家でやってるの、うん、
あ、じゃあお願いします。
家でやってるの。そんなやってないようじゃないですね。
ここにやってる
受け入れの早い。何やってる
ね。すごい
バイオハザード以外で初めて見ました
。
例えば今これ遮蔽物としてここにあのテーブルがあります、
はい、
ここに壁が2つあるとしましょう、うん、例えばアニメなんか見ててもそうなんですけど、例えば左側あの動いている人間が左側から壁から出て左側の通路に向かってあの警戒をしたい、
うん、
銃口を向けたいといった時には、うん、はい、右利きでも十分動きやすいです。このまま出れる。ただこの時にじゃあ左の場合、
うん、
右利きの人が右に壁があって右に警戒をしたい、 でも右利きなんで銃を持っている手が右手の場合は今度こうなるわけです。
ダメですね。
この時に必ずスイッチングっていうのをやる。
スイッチング、
だからこのこういう風に出る時に出れないんで銃を持ち替えてこう出る。
おお、慣れてる。
だから本当に使いたい人はこの動きが自由にできないのは非常に使いにくい道具。
なるほど。
へえ、だからごく稀にですけどこのスイッチングっていうのをやっているアニメなんかもちらほらと見かけたりして、ええ
長浜さん、じゃあ今度もう銃やるときは一点スリングでお願いしますよ。
はい、
いそれはすごいなと思うんですけど、あの、え、何なされてる方なんですか。
元気というか、
普段は餃子を焼いて
る。餃子を焼いてる。なんで一人で、なんで本当に笑ってるの。
怖いよ。
どうですか、関口ジョニーズ。
いや、すごいっすね。いや、道具だけでもこんなに、銃本体にそんな触れてないんで、お力だけでこんな種類があるんだな。うん、しかも時代を追うごとに、
ありますね、
そう、つけるのが2から3になって、3からつける1になるっていう、だから、見たことない世界でした。
うん、ここはもう、完成した後だと、
321減っただけじゃんって思うんですけど、それやっぱりなんでそれにすぐ皆さん気づかなかったんですか、これ。
それはいや考えてるっていうのと、それをだから大量生産しなきゃいけないのと、ここを多分、これは僕の推測ですけど、加工技術っていうのもあるんですよ。いや紐だけじゃんと思うかもしれませんが、そのワンポイントスリングの場合、その水練りにつけているところの、これじゃあ銃を外したいってなった時に、2点、3点の場合、体からこう外
すんです
よ。
そうね、
うん、あれって結構バッグ持ってても鬱陶しい時
あるじゃ
ないですか。手段つけて書いてあった時にすぐに投げ出したいっていう時に、銃も投げ出すことはしませんけど、すぐに外したいっていう時にどうするのかって言ったら、これワンポイントスリングの場合、ここにゴム、紐がついてまして、この紐を引っ張るだけで、
おお、もう一点スリング使ったカバン作ってほしいわ。
あ、確かに
オタクカバン両手あるじゃんだって。
だからもしかしたらそういうのが出てくるのかもしれません。だからラックとかでも最近は、前イベントでもお話しました、モールシステムっていうのが今はあるんですけど、そのバッグ何もついてないけど、よく見るとベルトが横にこう一本立ってて、みんな縦に少しずつ穴が開いてる。でそこに細い紐を通したこう小さいバッグを差し込めるっていうのは、あれもだからミリタリーっちゃミリタリーから来てるモールシステム。最近の潮流では、先ほどちょっと話戻りますけど、あの鉄砲用のベルト、ハイレックス製で使ってるとは言いましたね。で今レッグホルスターっていうのは廃れちゃったっていうのは、先ほど言ったライフルを持っておく道具が発達してきたんで、みんな胸元にライフルがここにあるっていうんだけど、これが使えなくなった瞬間にトランジションって言って、次の鉄砲武器に行きたい
なって
、
うんうん、ああ
空いてるところにパッと入れていくっていう場合は腰の方が近いんです。だから腰の方につけるんでベルトが流行るわけですよ、
うん、
で今つけて、僕が今つけてるのはこれデューティーベルトって言われている、これはもう古いベルトなんです、うん、これもさっき言ったように、あの武装を外したいときにはすぐに外せるっていうふうになりましたよね、うん、でもこれデューティーベルトの場合は何かを挟み込んで巻きつけてバッグをつけるっていう形式なんです。だから小さいバッグなんかをもうその人その人個人個人に合わせて全て武装を変えていくって結構ややこしくなるんですけど、うん、それをじゃ あのモールシステムっていうのをベルトに移行しましょうっていうんで、今モールベルトっていうのが流行ってるんですよ。
は
大人気なのモールベルト。
それモールベルト、
いやこれはデューティーベルト。
何が違う、
これはだからモールシステムじゃないです。小さいそのモール用の小バッグっていうのをつけられない。
なるほど。
だから大きいバッグとかはだからここに挟み込んで丸めてつけるっていう。
そっか、だからモールシステムのベルトは一見他の人には何これただ腰に巻くだけって思えるシンプルなやつ、
シンプルなやつです。ただ、うん、あのその人によって装備を全部変えられるっていう拡張性を
手に。超楽しそう。
だからライフル自体もその拡張性っていうことがもう90年代からガーッと言われてきてるんで、これ今日持ってきた A2 の M203 っていうやつなんですけど、これはもう完全に時代遅れなんですね。で今映画とか見るとその手が左手で添えるところを見ると、なんかみんな穴というかレールみたいなのが敷かれてるっていうのを見たことあると思うんですよ、ゲームなどで。あれレールシステムって言って、モールシステムと全く考え方は一緒。そのレールに沿って20ミリ の, そのロックナットみたいなナットがついてるので、それをつければレーザーサイクルがつけられる。で先ほど言った水ベルも、だから鉄砲の頭にこれは2点で運びたいんだよっていう人のために頭につけられるようにもなっているっていう拡張性。だから全部取ると、え、何スカスカのこれ骨組みだけなのっていうような鉄砲になる、ビジュアルになる。
だからもうカスタム前提の、
そうなんです、
もう骨組みだけってこと
ですね。そう、もう拡張前提になってるんです。というような時代になっておるんです。いかがだったでしょう、編集長。
いやー素晴らしいです。
素晴らしい。
いや今日もね、軍事教練を受けて皆さんも戦闘力高くらいアップしたんだけど、
軍事教練って言っちゃった
、ね、ということで長浜さんどうでしょう、国さん健在ですよね。
健在だし、あの結構アメコミのキャラクターは多いですよね。あのレッグホルスターなんかデアデビルもそうだし、そうビリクラもね、固定してたりとか、デッドプールなんかもこのね、ケーブルとかデッドプールなんかもこれの塊みたいな。
だからキャラクターを出すという意味ではだから逆にこの時代のショルダーホルスターだとか、うん、あのヒップホルスターとか、あの腰につけるホルスターもタイネックスではなく、
あの牛革で使っているものをやると、その鉄砲が好きでこれを使ってワンオフで作っているこだわりのある面倒くさい親父っていうのがあったんです。でもカイネックスの場合それできないんで、最近の映画でも多分ゲームでもあるんじゃないかな。さあ拳銃を使おうかなってバッと引き出しを開けると鉄砲だけ入ってるじゃなくて、カイネックス製のホルスターに入ったまんまで、
ああなるほど、
そのイメージってあるでしょ。 あれってもうそれだけホルスターが進化してる、もう鉄砲と一体なんですよ。でそのままホルスターをベルトに差し込みゃいいっていう。
じゃあ映画見るときとかに、あホルスター付きのガンがあるってことは、この人はもう武器のことよく知ってる人なんだな
っていうふうに見られると、結構つける位置によってもキャラクターが見える、あの任務によっても違ったりする。
だからもうそのキャラクターのこだわり具合が全部体に出てるわけ。
出ますね。
ということはもう傭兵同士が会った時に、あこいつこういうタイプかっていうのがすぐ分かると思う
わ。分かるね。
え、その一点シリングのやつ、スリング、
一点スリング、はい、
スリングは今日売ってないですか、それは。
ここね、会場ではね、販売できてないんです。申し訳ございません。
でも、高いんでしょ。
それがなんと今日は、
いくらぐらいなんですか、そのマジで。
これはですね、あの今は形としては、なんだ、コピー商品も出回ってるんで、人気っちゃ人気なんですけど、うん、本当に作ったもののところのは、でも、ね、6000円ぐらいかな。
まあ、でも丈夫だったらね。
銃がねえといいね。
カバンよ、カバン。
銃がねえ、カバン。でも、胸元に必ず来るようになってるから。
そうでしょ。いや、だから、例えば、ブックオフに本を売りに行きたいと、うん、いう時に、まずここにかけて、
一見して。
だから、両手で持っていけるじゃないですか、こうやって。だから3つ持てるって
ことで。そこで使うのこれを。
まんだらけ行って。
ちょっとかっこいいかもしれない。
そうです
よ、
ね。
かっこいい？
雨の日、まんだらけ行っても大丈夫ですよ、あれあれば。
なんでそれを俺に説得しようとしてなんでこんな圧で言われなきゃいけない。
超欲しいと思
って。超いいじゃんって言われたって。こっちから全部持ってきました。それをワンショットでパチンってなったの。超かっこいい。
どうなのかな。
レオさんは褒めてくれるよ。お前は面白いです。
というわけで、クニキャップのためになるからどうもさせてください。